こんばんは、モグラグラジオです。
お願いします。
よろしくお願いします。いやー、暑いね。
ね、もうドデカミンコーラ、ドデカミンエナジーコーラガブ飲みですけどもね。
気持ち悪い、すごいやん。よそなんできんな。
ドデカミンエナジーコーラバリうまい。このケミカル感バリたまらんっていう感じですけども、
すごいね。
はい、そんな私はおきちゅうという、まあ、名もなき絵描きですけども、
きれい。
あ、ね、今回から、はい、新バナーからの配信になってますんでね。
あ、ま、リニューアル感、
まあ、もうリニューアル感は多少出していこうかな、出していかなあかんなと。まあ、もちろん旧来の聞いてくれてた人が移行してくれただけだとは思うんですけど、うん、まあ、これから新たにこのバナー、新バナーによって新たなね、
は
あ、リスナーさんが入ってくれるかもしれないんで。
そうですね、改めて
新規一点ドデカミエナジーコールを飲んで新規一点頑張っていきましょう。
はい、デザイナーのマガラです。
いやいや、だから
え、
これは旧バナだからネタ引き継ぎますけど、
うん、
デザイナー兼
あーアートトピックウォッチャーの
そうそう
マガラです。
お願いします。
よろしくお願いします、ね、
この第2週もしくは第3週にやる僕とマガラさんの会は、
はい、
今月の、まあ、今回はだから8月のアートトピックという会でして、
はい、
このアートトピックウォッチャーのマガラさんがいろんなアートのトピックをね、
最近ちょっと震わないけどねそれがちょっと胸が痛いんですけど、まあ、自分の独自の観点の
そうですね、
いろいろなトピックを、
はい、について喋ろうじゃないかと。
はい、
はい、
のんびり緩やかな会にしたいな。
え、そうなの？
うん、
もっとなんかこう
ビッキビキじゃない？
情報がめっちゃあるみたいな感じで最初始まってきたんだけど
今
おすすめの展示とか、
そうそう、今さ第1回とか第2回とか聞くともうなんかぐっちゃぐっちゃやんな
そやろ。
でもすっごい込められてる情報が
そやろ、うん、
そうですね、
そうですね。
まあ、前回にもう夏の怖い話もやってしまったぐらいの許せやから、
もうすでにアートトピックではもうなくなってきてるっていう
で今月も、うん、今月はね、
まあ、モグラグラジオ自体がかなり緩いからね、
うん、せやんな、
いいんですよそれは。
多分そういうお客さんが聞いてくれてると思うから。
そうね、そうですよね。で
今月もね、
うん、
すごいの持ってきたよ
なんでこの枕でそんなにハードル上げれるんか俺には分からへんけどうん、まあどうぞどうぞ。
じゃあもう早速、でも早速の前に、
はい、
あ、早速の前に行っちゃっていいかな。
何が？
悲しい夏やったなと思って。
うん、
いろいろとい
ろいろな人が亡くなりましたね。
うん、なんかテレビ見るたびあのニュースでいろいろやるたび泣いてた私なんか。
ああ、まあね、
切ない。
レイ・ハラカミ氏、
うん、から始まり、
レイ・ハラカミはね、僕ちょうどその亡くなる2日前に、
うん、
あの山下
敦弘だった、
敦弘監督の天然コケッコを見てて、
はい、でこ
の
映画ですね、
うん、あの DVD で借りて見てたんですけど、この映画のサウンドトラックを全てレイ・ハラカミがやってて、まあ、エンディング以外なんですけど、
ほうほうほうほう、
めちゃくちゃよくって、その天然コケッコが、
うんうん、
で周りに天然コケッコめっちゃ良かったでみたいなことを今更言ってた矢先に、
あ、
亡くなってしまってね。
恐ろしいな。すごいタイミングやねそれも。
そうなんですよ。
へー、
あとイラブ、
イラブな、自殺やっけ。
うん、
そうそう、切ない。まだアメリカにいはったよな。
そうやな、
うん、
イラブね、イラブはまあ一瞬阪神にいたっていうぐらいのあれしかないんですけど
、うん、なんかこうドゥーっていうイメージ、上からなんかドゥーンみたいな投げ方するやん。
ああ、俺はなんかあの
怖かった、
陰気な五右衛門っていうイメージがあって
なんで
マジ頑張れゴエモンって感じだったんですけどなんか俺の中ではね。
なるほどね、
なんか髪型がねゴエモンっぽくてなんかそれがなんか良かったですけどね。
なるほどなるほど、
うん、まあでも剛速球、あの特徴の
本当に
選手って感じでしたけど、
ドゥイーン私その印象、その効果音、
効果音で覚えるの人のこ
と、ドゥヒューってもいいけどね。
あ、
なんかもうすごい音してるもん、投げ方見てるだけで。
あ、投げ方がもうすごいんや。
すごい、
あ、
印象的でしたけど ね、うん、
あと誰ですか、
俳優の原田芳雄さん。
原田芳雄ね、
うん、
原田芳雄な、死ぬ、まあ、し、
わかんねんで、もう年も年だしあるやろうなっていう、うん、なんか告別式の状況とかやるやんテレビ で、
うん、
で石橋蓮司さんが喋ってんの見てもう号泣してた私家で一人
いや原田芳雄って年とよりやっぱだいぶ若々しい人やったから、
うん、
ちょっとなんか死ぬ感あんまなかったような、
うん、
うん、とかですか。
松田、
あ、松田ね、野球の
サッカーです。
あ、そっか、失礼しました。俺サッカーのつもりで今野球って言ったな。
イラブがいたからな、
疲れとんな
イラブさんいたからね。
この前さ、うん、外で思ってズボン履いてさ、
はいはい、
チャック閉めた直後に、あれ俺チャック閉めたかなと思って確認したらさ、
うん、
チャックっていうのは大体僕は2択しかないと思ってたんです、
はい、
今までの人生、
うん、
開いてるか閉じてるか閉まってるか、
はい、うん、
そしたらさ、パッて触ったらさ半分だけ閉まっとそれ半分閉まって半分開いてんねんか。それを見たというか、パッて確認した時にあ、俺疲れてんなこれはいかんなって
。暑さにやられてるね。
暑いですね、確かに、うん、まあ、だね
だね、
あの心臓発作でしょ。
はい、心筋梗塞、
試合中、あ、練習中、うん、
練習中。
なんかちょいちょい年に1回ぐらい聞くようなサッカー界で、うん、試合中とかで
びっくりするわ。
いや、もう本当にあんなんだって、もうめちゃくちゃ心臓バクバク言ってるやろ全員、あの運動量。
やっぱそういうのかな。
絶対そうでしょ。
なんか脳一血とかと違ってさ、血がドロドロやからとか、なんかができて溜まったからとか、なんもないもんな。
まあでも別にあれやろ、だって別なんつうの、そんな酒飲んだらあかんこともないしさ。
うん、まあそうやけど、
うん、運動こそ失礼、分からへんやし、生活は。
まあな、恐ろしい、う
ん、まあもともとの疾患やったかもしれへん
けど、信じられへんよね。
うん、まあスポーツはね、そういうことあるからね。
切ないよね、やっぱ若い人が亡くなるって辛いな暑いって怖い。
いや、暑さは関係ないと思うけど。
そうかな、
うん、
こんだけ叩き続けにあると暑いからちゃうみたいな。
いやいやいや、だって冬マラソンの授業の時とかさ、心臓止まると思うかった、う
ん、思った。確かに、
あっちもあるやろ絶対、筋肉とかが、ね、もうそれは心臓も含めてこうさ、寒さで萎縮してるところで激しく動いて、
いきなりギューバンってなるのかな、
うん、
恐ろしい。
最後の感想がなんかあれやね魂がこもってない
思い出してちょっと寂しくなってしまった。
あ、そうなんですか、
うん、行こう、じゃあ、
はい、行きましょうか、
うん、真夏に突っ込んでいくぞ一つ目のヘッドトピック、今年もやってきましたよ。
何ですか。
恐竜の季節です
いや、知らないです。
夏といえば恐竜。
あ、そうなんですか、
うん、去年も何回も言ってるけど、また説明させていただくとね、
はい、
恐竜展って毎年夏に年に1回絶対やんねんやんか、
うん、
でやる場所が違うだけで、
うん、
東京のどっかで大きいのが開かれんねん。
あ、恐竜だけに、
うん、恐竜だけに、うん、マークハリメッセの会館でやったりとかね、うん、で去年は森ビアってやんか、うん、森ビの下のアーツギャラリーの方 で、
うん、
で今年はね、上野の国立科学博物館、
はいはいはい、
であったんですけど、
うん、
まずね、去年との差がすごいのはもう子供だらけちょっとなんか喋ってよ早く。
その前に、うん、なんでこう毎年恐竜展をマガラさんのトピックに取り上げてんのかっていう、
うん、
その自分がなぜそんなに恐竜に思い入れがあるかからちょっと入ってもらっていいですか。いきなり恐竜展で子供だらけって言われても聞いてる人さ、いやいやいやいやいや、え、アートトピックですよねみたいなことになってるから。
いや、あのね、アートトピックやねんけど、さっきも言った通りアートでちょっとないけど、
うん、その思い出をちょっと教えてください。
まず一言や、もう大好き恐竜大好きやもん行くしかないっていう。
ああ、はいはいはい。 まあ、マガラワニ好きやから。
うん、ワニ大好き。
うん、あ、何がいいの、あの
大きくて強そうで、もうな、なんか他に追随を許さない感じのな、圧倒的なものが好きやね。
ああ、なるほどなるほど。
うん、怪獣とか恐竜とか、とにかくそれが、しかもさ、あの想像のファンタジーのものでなく、まあ、昔実際にいたっていうこととかね。
はいはい、はいはい、
でそれがもちろん好きやったんやけど、うん、よう行くようになってから毎年1回あるなっていうことで、うん、今年は去年とどう違うねんとか、その展示を見るのもどんどん楽しくなっていく、はいはい、
ちょっとこうメタ的になってきたもん、
ね、そうそう。で空間的に今年は恐竜に合ってんなとか自分の中で勝手にもうランク付けしててさ、
はいはいはい、
なんかそういうのも楽しい
と。ああ、なるほど。まあ今年はだからやっぱ去年は美術館やったからアートトピックにも引っかかりやすかったけど、
うん、
今年はだから科学博物館に、
そうそうそう、
だからそれは子供多いで。
そうなのよ。しかもまあ土地柄もあるしね、前は六本木っていうのもあったけど、
そうやな、上野のってなったらね。
そう、これで多分みんなな、恐竜とかって昔も行ってたと思うし、子供の頃の方が逆に行ってたと思うね、
うんうんうん、
ちっちゃい頃って、うんうん、でも大人になると忘れてると思うねんけど、うん、今めっちゃ面白いから恐竜展あのな、あのいろんな技術がな、めっちゃ発達してるやんか。
してる。
だから恐竜のことって、ま、昔とめっちゃ変わってきてんねん、いろんなことが。
あ、新事実が、
そうそうそうそう、どんどん出てきてるし、ほんで展示の仕方もさ、うん、もうすごい各種さまざまね、工夫されてんねんやんか
はいはい、はい、
そういうのがもう顕著に見えるから、
うんうん、
楽しいで。
え、最近の新しい技術によって何がなんか新しく分かったことってあるんですか。
もうね、ナンバーワンはね、去年沖さんが言ってた通りっすよ。ついに恐竜の色が分かった。
マジで、
うん、
これまあ俺が言ってたっていうより、まあ、一般的に今まで絶対これだけは解明されへんのじゃないかと言われてたね、
うん、
外皮の色は骨から分からへんっていう、
うん、
分かった
分かった。
どうやって。
あのな、まあその骨というか化石に残んねんけど、うん、それでこう今回まあその分かった恐竜っていうのは1種類で、うん、この羽がついてる、羽毛がついてるやつやってんけど、
あ、はいはい、
でそのよくさ、始祖鳥とかのさ、
うんうん、
あの化石とか見るとなんとなくここ羽やったねみたいな、
はいはいはい、
ボコボコ残ってるやん、
はいはい、すげえさらっと始祖鳥って出てきた
あ、分かる。
もういや僕は分かりますけど、
始祖鳥、
まあ、最後の方のね、鳥の元祖と言われてる、まあ、恐竜ですけど。
そうなんですよね、
すげえナチュラルに今出てきたからいやみんな知ってると思うけどみたいな感じで来たからさ
始祖鳥、それこそさ教科書に載ってる例じゃないっけ
まあ載ってるっちゃ載って、まあいいですよ始祖鳥ね。
始祖鳥ね、
はじめ始祖、初めの元祖の、
そう、先祖の層に鳥で始祖鳥、うん、まあ2011年はね、もう始祖鳥の命名から150周年っていうそんな話題もあんねんけど、
どうでもいいわ
そういう話題もあんねんけど、まあそのね、羽毛が生えてる怪獣の、うん、その色が分かったっていうのは、うん、その化石のところからメラニン色素っていうのが採掘できてんて、
はい、
でメラニン色素が含まれてる細胞の細胞の形、
うんうん、
なんか棒のような形とか、
うん、
これは丸っぽいねとか、うん、それの差で色が分かんねんて、
うん、
でそれが見れるような顕微鏡の技術が発達したってことらしい。
ああ、なるほどなるほど。
でまあ一つの鳥、それこそ始祖鳥を復元されたような手も足も羽みたいなな、
うん、
恐竜が一つも色がこれですっていうのは決まっててんけど、
うん、
まあ想像から外れへん。
ああ、やっぱまあそらそうだ
な、うん、なんか灰色にちょっと白っぽくて頭のトサカのとこちょっと赤い羽みたいな、
はいはいはい、
なんかまさにみたいな色。
メラニン1個でそんなさ、トサカは赤でみたいなとこもね、分かるもん。
だから体中の部位によって
その
構造が違うから、色がここは何色やったみたいにしていくらしい。
ああ、なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、
それが分かってたよ。
まあでも分かったところで正解は分からへんねんけどね。
うん、もう完全な正解はどうかなっていうのはなんねんけど、うんうん、あの全く分からへんから、うん、マジこうじゃないのの 90% ぐらいまで
い
った
はいはいはい、
言っちゃったよ。
まあいわゆるだから、まあ科学にありがちな、だから納得したらそれで済むみたいな。
そうそうそうそうそうそ
う、うん、納得だけしたいみたいな。
納得だけしたい、
うん、
あのこの説が有力になった。今まで無力やったのが、
うん、ずっと気持ち悪いよな。でもそういうのも、まあ、そうやってあれなんでしょうけど、
そういう風にいろいろね、
まあ、色だけにね
あ とさ、恐竜ってな、
うん、
なんで絶滅したか知ってる？
あ、まあ、一応何個か知ってますけど、
うん、今回その中の一つの説が有力になったついに。
マジですか、
うん、
一般的に言われてるのはあれでしょ、なんか天変地異が地殻変動があって、
ほう、
その空気がもうすぐ冷えて、
うん、
そのまあ、氷河期
時代に突入ですね。
恐竜は外に毛がないから、うん、ないもんやからもう寒い寒い言うて
死んでいったね。
死んでいった説と、もう一個は隕石落ちた説。
隕石落ちた説最有力候補です。
マジっすか、
はい、
そっちの方がもめっちゃ SF っぽいと思ってたんで。
結局な、隕石が落ちてバーンってものすごい大きかったわけ、うん、でそれによる粉塵とか、
はいはいはい、
燃えた煙で太陽の光が届かなくなって、
はいはいはいはい、
地殻変動じゃないけど、
はいはい、
まあ、寒なったっていうことやねんけどな。
ああ、
それもすごいねんけど、メキシコのユカタン半島っていうところに落ちたんやんか、隕石は。ほんで隕石ってに含まれてるイリジウムっていう存在元素があんねんけど、これ地球では絶対にない 元素やねんか、
はいはいは
い、だからそれが多く発見される地層っていうのはもう完全に隕石が落ちたなってことになるらしいの。でそれをユカタン半島で調べ、
うん、
で世界中でそうユカタンからちょっと離れたところをこう調べていくにつれ、
うん、
わ、この規模でかいなみたいな、この隕石が分かったんだって。でも今これが
ファーストインパク
トやんか、はい、すさまじかったのかな。
まあもうあれやろな、だからそのまだユカタン半島にいた恐竜とかはさ、なんやあれ、うわーみたいな多分さ恐竜もさなんか死ぬやん、その瞬間に。
それ死ぬ
それはさ、
うげげじゃないよ、
なんかいいと思うね、
うん、
でもその後ドーンってなって煙がとか粉塵がブワーって上がって、それこそ韓国ぐらいにいた恐竜とかさ、
うん、
なんか最近寒ないみたいな、なんか最近食らないみたいなんで
火当たんないよねって
そいつらなんかちょっとね、なんか
めっちゃ悲しいやろ、
うん、絶対は分からへんし、ユカタン半島にそんな落ちたなんて、
そら分からへんわそら分からへんわ
なあ、なんかちょっとどっちが幸せか、まあどっちもど幸せっていうか、そもそもまあね
難しいけどね、
死の方がそんなになかったと思いますけど、
うん、
へえ、
すごいやろ
隕石な。
もうね、今その技術が発達したおかげでいろんなものの最有力候補がこう上がってくんのよね、
うん、
これすごいっしょみたいな、
はい、
あー決まったかみたいなのを毎年発見するのが面白い。
はいはいはい、
うん、
まあでもまだそれも、まあ、確定ではない。
うん、でもな、確定してることで今回私発見して結構びっくりしたことがあってんけど、
うん、
これ今までもおったかもしれんけど私が気づいただけかもしれないけどな、うん、ティラノサウルスっていうやん、うん、一番あの大きい肉食獣、うん、
ティーレックスですね、
うん、とにかく大きい、
うん、
頭だけで500キロぐらいあんねんけど、
うん、めっちゃあるやん、
うん、ま、
全盛期の小錦2人分やんか、
うん、想像して、うん、頭の重さ、一番小さい頭の重さだけで500キロあんねんか、
うん、
そんな大きい怪獣のな恐竜やな恐竜のな、子どもの時の頭蓋骨とかも今回見れてんけど、ティラノサウルスのな2歳の時の子どものな頭蓋骨な、うん、めっちゃちっちゃいねんか。
それは面白いですね、
うん、
人間とか普通の動物っていうのは頭蓋骨って変わらへんから、
あんま変わらへんやん、
赤ちゃんっていうのは二頭身なわけやから、
ね、そう、ラグビーボールぐらいやねん、ティラノサウルスの子供の頭蓋骨、2歳で、で30キロぐらいのもんやねんけど、う
ん、あ、でも爬虫類とかって最初ちっちゃいやん。
まあそっかそうか、
うん、だから哺乳類で考えたらちょっと話おかしいな、
どんだけ食べんねやろと思って。
あ、そっち、
うん、
いや俺はなんか骨がさどんどん大きくなるっていうことやなと思って。
もちろんそれはもう前提としてあんねんけど、
うん、
これがあそこになるみたいなさ。
あ、
で寿命的にはおそらく40歳ぐらいね、恐竜って。
あ、でも結構生きるね。
結構生きる、
うん、
びっくりした。
生きる
生きろ
3
やろ。
ああ、もののけ、
うん、
ね、俺ももののけかな思ったけど、
うん、
うん、まあまあまあ、
ついつい森に行ってしまった頭が。
そうね、俺ハラニシやったから俺、ね、生きるわ
恐竜やの。
あ、恐竜、
うん、もう小木中さん飽きてきたやろ。
いやいや飽きてないですよ。恐竜でしょ。
うん、恐竜そのすごいやろ。
だ俺に恐竜のストックがあまりにもないもんで。
そっか、
うん、
まあ、
ゾイドとかやったらもちろんあれウルトラザウルスよりでかいのまだ発見されてないの。
発見されてないな。っていうか今年なんかさ、やっぱり毎年毎年どこに注目していくかやから、うん、大きさの回はあってウルトラサウルス出てんけど、うん、今回その辺全部なかったな。
うん、
トリケラトプスとティラノサウルスのが目玉で、
あは
は、うん、だから毎年新しく見つかったことをそれを込めてうちらこういう説でいきますドーンっていうのが展覧会って感じでさ、
はいはいはいはい、
今年のティラノサウルスなんてね、いろんな解明からあの背中に毛が生えてたっていうことになって、背中に毛生えてたよ。めっちゃなんか残念な、コケこびりついたみたいな、
めっちゃ嫌やんそれ。
そう、全然違う、なんかダサいと思って、
うん、ダサいなそれ。
めっちゃダサくてさ、
あのあれやろ、
見てて恥ずかしかった。
あれでしょ、あの東海道五十三次とかで描かれるあの旅人みたいな雨の時に自分のかぶってた傘が風で飛ばされてそれ追いかけてる人みたいな感じになってるってことだよ。
なってるなってる。
背中が、
うん、背中のちょうど一番上の尻尾の先から頭の上まで黒いカツラみたいなのがびっしり。
うわもうめっちゃ嫌やん
それ。残念やろ、
うん、
しかもそれも黒かどうかも分かってないのになんか黒っぽくて、
あ
ないわと思った。でも実際はそうやったかもしらん。
まあまあそうや、
有力説ですから
毛生えてて欲しくないな恐竜は。確かに
ほんまに、うん、びっくりしちゃった。
そうね、嫌 やな
っていう風に、その、うん、新しい発見によってすごい自分の中の恐竜打ち砕かれていくから。
ああはいはい、
一つ面白いですよ。
あ、まあ、知らん方が良かったっていうこともあるよね
それを毎年毎年塗り替えていくね。
あでも背中に毛もし生えとったらな、
うん、
マーガラが今タイムスリップして大好きなティラノサウルスに乗るときにそこ掴んだら、
はい、ほんまにな
乗れる。
あのさエンディンストーリー
なんでネバーがないねなんでネバー出へんねんこれネバーエンディンストーリーですよ。
ネバーのところの歌わからへんとい
やいやそれやったらタイトルも
変わって思ってるけど、うん、みたいにもうめっちゃガシッと掴めるな。
ガシッと掴まへんで、
うん、それはありやな。
そやろ、
うん
うん、めっちゃ臭いと思うけどなその毛。
臭そう、
恐竜やもん。
しかも肉食やからな。
肉食やで、
めっちゃ生臭いんやろうな、
うん、生臭いつかもなんかもうほんま
恐ろしい。
ちょっとあのこうさ、
うん、
なんていうの、皮膚が割れてるやん、
うんうんうんうん、
硬すぎて
ビキビキ
してる。そのさ割れた溝のとこさ人差し指でギューってこすって鼻の下にベッて吐きそうなぐらい臭いと思う。
もうそんなん想像したくない。
そういういたずらとかやってたんちゃう原
始人。無理無理無理無理無理、人間おらんからさ。
あのネズミみたいのいたのはどうなったんですか。
ネズミみたいの、あれ去年ネズミみたいなおったやん、
うん、あの哺乳類というか。
そうそうそうそう、うん、今年おらんあいつ。
あそうなん、
うん、だからもう全く注目されず去年で終わった。
あそうなん、
うん、
もういいわみたいな、
うん、だからそのやっぱさ恐竜も何億種ってあって、
あ
そのうちまだちょっとしか見つかってなくって、で毎年そのね発見によっていろいろ出てくるって、来年はどんな恐竜が見つかるのかなみたいな感じですよ。
あなるほど、はい、なるほどなるほど。やっぱあれなんやろね、中国とかって、
うん、
あの未開の地とかまだまだ多そうやしさ、
うんうん、
中国政府が立ち入らしてへんとことかでものすごいのとかいそうや
ね。中国にすっごいあの有名な恐竜の発掘する場所ある、その遺跡の。
マジで
そこすっごい強いね、いろいろ見つかる
恐竜。なんやったそこめっちゃ美味しい果物でも生えとったかな。
生えとったというより、あのそれこそさっき言ったみたいにさ、開発されてない広さでこれそれだけっていうことやと思うで。
ああまあそういうこと、
うん、うん、すごいね。あとアメリカの南の方というかさ、まさにな感じの、
はいはいはい、
あの辺が多いようですわ。
なるほど、
はい、いやー暑いね暑い本当に、
うん、まあ、暑いですね、まあ、ちょっと僕のドデカミンのパワーも切れてきたところで、じゃあ次のトピックあれば。
はい、じゃあ2つ目のアートトピック、これはこれからやねんけど、
うん、
夏といえば
何ですか。
トリエンナーレですよ。
ああ、
今年横浜トリエンナーレです。
横取りか。
はい、トリエンナーレは、3年に1回かな、
そうや、
行われるアートの祭典で、横浜で大きい、大体今年は80名ぐらいのアーティストだと思います。
だんだん規模縮小してね。
そうね、いやでも1回目の100人とかやっただけで、そっからずっとそれぐらい、
うん、あ、そうか。
ただね、今年の4回目になって大きく変わったのは、
うん、
今まで運営の母体がさ、国際交流基金っていう大きいところ、そこから金出てやっててんけど、うん、今年から横浜市に移行した。それが
でも、いや前から横浜市は協力にはしてたよ。あ、もう一本ってこと。
そう、もう母体が完全にそっちにずれたから、もう横浜上げての感じ。
あ、まあ、よく言えばね、
うん、
逆に言えばだから、そのちょっと公共事業的になっちゃった。
そうそうそうそう、
うん、どうなんですかね、それは。
そうなのよ、だから分からないんやけど、だから今回のディレクター、毎回毎年ね、一人ディレクターっていう人がアーティストを集めたり、うん、
前回は女性やったよね。
じゃあ前回男性で、
あ、そう、
うん、前回女性って言ってたのはさ、あのビエンナーレ、外国のビエンナーレの話。
ああ、
そうそう、で今回初めて女の人、トリエンナーレは。
あ、今年
横浜美術館の館長さん。
あ、俺横浜美術館いいイメージないねんな。
あ、そう、
うん、
私あんまりまだ2回ぐらいしか行ったことないな。
2年ぐらい前に、
はいはい、
横浜美術館の前にあるなんか、あの、なんつったんですかね、あの家の展示場みたいなところで、
はいはい、住宅展示場、
住宅展示場で、はい、を借りて、なんか、うん、多分横浜誰が主催か分かんないですけど、東京の主要なギャラリーがその住宅展示場の一棟というか一戸建てを一ギャラリーと見立てて、
はいはいはいはい、
横浜アート&ホームコレクションみたいな名前の、
行きましたね、
やつに僕マジカルアートルーム
つながりで、
つながりで出たんですけど、
はいはい、
その時にオープンの前日、うん、搬入の時に、
うん、
横浜美術館のなんかスタッフみたいなやつが来て、その展示場やから、
うん、
その展示場を現状復帰せなあかんっていうのがものすごい神経質になっててな、
うんうん、
まあ、もちろんそれはさ、
分かってはいるけど、
こっちも分かっとるわけやん、言ったら、うん、
現状復帰じゃない展示場なんかどこもないしな、
ないないない、
うん、
だから現で、でもそいつはもうほんまになんていうの、アーティストの作品とか、アーティスト参加してるアーティストがどうこうより、とにかく現状復帰が最優先事項みたいなおばさんが来て、残念、めっちゃうっとうしかった
よ。それ嫌やな。そんなんなってしまったら、じゃあもうイベントやんなよっていう気持ちになってしまう。
そ
う
やん、やらなかったらええやんっていう感じやん、なんか、うん。
それ嫌やな。
一応だから、その展あの住宅展示場でやったコンセプトっていうのは、多分まあ普段のホワイトキューブじゃないっていうのが一個と、あとはまあそのアートのある生活みたいなのの提案ということを、その展示、うん、住宅のいわゆる会社にプレゼンして、そういうことになったんやとは思うんやけど、うんうん、
ホテルとかでよくあったりするもんね。
そうそうそう、
都心では。
それは分かるんやけど、
うん、そこまでなるとな。
でも主役はアート作品でしょうよ、
うん、
そこはどこまで行ったって。
誰も家壊したりしませんよってね。
そうそうそう、家を壊すことがアートだなんていうやつはそもそも呼ばれてないわけだし、
うん、それ残念やな。
だから俺ね、横浜美術館には、ね、
いい思い出が
ないくてね、あのおばはんがいる限り俺はもう好きになること
ないな。学芸員の誰かかもしらんやん。
まあ、学芸員の誰かやと思うけど、
うん、やめておらんかもしらんやん。
お前のことやぞ。
聞いてんねや。
横浜アート&ホームコレクションを手伝ってた横浜美術館の学芸員のおばはん、お前、俺、お前嫌い。
すごい電波を使って怒ったね。まあね、そういうことなのよ。で、今年はその横浜美術館も会場やねん。
あ、そうなんや。
うん、なんかさ、私トリエンナーレとかって普段アート見れないとこで見る楽しさとかもあると思ってたから、
うん、
ちょっとそれどうなんかとか思ってんけど、
あ、
行ってみるまで分からんけど、ま
あ、逆にでもそれによって美術館が身近になる流れになればいいんじゃないですか。
そうやな、まあすごい人やろうしね。
あ、そうか、パシフィコ横浜もうやってんの。
どういうこと？
このさ、震災直後にさ、なんか壁にクラックが入ったとかでさ、
ほう、
ちょっと展示とかイベントちょっと中止になってて、
あ、そうなんや、
作業みたいなのをしてたと思うんですけど。
知らんかった。だからパシフィコ横浜はトリエンナーレに関しては第1回以来使われたことないで。
あ、そうなんや、
うん、
あ
そうなの、そうなの。
これ第1回、まあ、前回も言ったけど、
うん、
第1回がとにかくちょっと僕の中ですごい印象深いというか、まあ、俺らがちょうど美大生やった頃に、
うん、
ね、関西の大学通ってた人間が、まあ、めっちゃベタですけど青春18切符で行ったわけですよ、
はい、
よ夜は漫画喫茶に泊まり、
はい、私それを言うならね、去年も言ってないよな、すごい話あんね。
何
私はじ、私も関西の、ね、大学なんですけど、うん、あの初めて東京に出てきたのが、うん、その友達と見に2人で見に来た横浜トリエンナーレやったやんか、
あ
女の子と2人で出てきたんですよ、
うんうん、
ほんならめっちゃ台風の日で、うん、傘開いた瞬間にバサーって裏返って飛んでいくみたいな日やって、ですごい日になってもうたなとか言いながら、うん、とりあえず見て、でもうわすごいなトリエンナーレってみたいな、クタクタになって、うん、で私らめっちゃ安いホテル取っててやんか、ビジネスホテルみたいなやつ、うん、伊勢崎町の方にあるね、
うん、
でネットだけであの予約して行ってみたら、もうな連れ込み宿みたいな、な薄暗い赤い絨毯で怪しくて、
うん、
うわすげえとこ取ってしまったな、まあいいや寝るだけやしなっつって、うん、部屋に入ったらカビ臭くて、うわ嫌やな残念って言いながら、まあ交代でシャワーでも入ろうやって言ってテレビをつけた瞬間に、おもろい映画やってんなって見たのが911だったんですよ。
あーへーへーへー、
はい、
あの年そうそうそう2001年、
あの年にちょうど私はそれを横浜で見て、で
カビ臭い
カビ臭い連れ込み宿で、
もう素手にしてから非現実的な空間であれを見たんや、
ほんであれってどうやら違うみたいってなって、
う
わ、ん、っこれってなってシャワー浴びてる友達のとこ行って、うん、ちょっとだけ来てシャワー浴びてる場合じゃん、
いやそれ浴びてる場合やけど
考えて
みたアワーぐらい長
い、やだけどちょっとって言って、何どうしたんって言ってテレビ見て、うん、2人でその裸の友達と抱き合いながらあーっていう夜、寝れない夜を過ごしたっていう横取りにまつわるすごい思い出があります。
ちょうどその日の夜は僕は家で同居人と見てましたね、
うん、
日本酒飲みながらいや最初俺も何のこっちゃ分からへんくって、うん、これ事実なんってなった瞬間に、なんか同居人と2人でどうしたらいいか分からへんくなって、
うん、
ちょっととりあえず飲むみたいなことで、うんうん、明け方4時ぐらいまで同じ映像ずっと流れてたやん、うん、ひたすら見てた、なんか、
な
んかテレビ消せへんくなっち
ゃう、うんうんうん、ああいう時ってどうしたらいいか分からへんよな、
なんか新しい情報入るやろうってずっと思ってたから、いやまあちょっと思い出す感じですけどね、
うん、横浜といえばもうなんかすごいそういう、
ああ
一応毎回ね行ってて、今回が第4回目ということで、
はいはい、
1日じゃ見れへんっていうのが
今年テーマなんだ、
そうこあアワーマジックアワ
ー、アワーマジックアワー、
はい、世界はどこまで知ることができるか、
マジックアワーとかつけんといてほしいけど なんか
マジックアワーですよ、
三谷幸喜の超ダサくと同じタイトルじゃないですか
ダサくなんや、
いやもうダメですね、あれは
アワーマジックアワーになったね、だから世界や日常の不思議、魔法のような力、超自然現象や神話や伝説、アニミズムなどみたいな、
あでもまあ一応なんかマジックアワーっていうのは、
うん、
一応映画用語であるみたいで、その三谷幸喜の映画によると、その夕暮れ時に、
はい、
だものすごく美しくなんていうか映像が撮れる時間があるんです
、へ
って、40分ぐらい、
なるほど、
それのことマジックアワーっていうらしい、
そうなんや、
うん、
業界用語的な、
うん、
ちょっとした、
うん、
光のじゃあ角度というかそういう時のことを言うんや、
そうそうそうらしい、
そうなんや、
うん、
またそれとはなんか違うかもしれんけどな、
まあでもちょっと欠けてるんじゃない、
うん、う
ん、あんまそれ言いすぎるとなんかやらしいからみたいな、
なるほどなるほど、
うん、でももう魔法って言ってしまってるけど、
言ってしまってるよ、世界はどこまで知ることができるか、
あ
だから現実、まあいろいろ欠けてないと思うけど、現実じゃない方の不思議というか想像力、
想像力
何なんだろう
行ってきたんですか、
行ってないんですまだ、
あはいはい、
結構始まったばっかりですね、8月6日から始まって、11月6日までやってるので、
ああなるほど、
言うの忘れてた、恐竜展も10月までやってるから、
あそうですか、
うん、 おすすめ。
あれトレーナーでは震災とかは一切こうテーマ設定には、
テーマ設定には絡んでないね。
ああそうな
の。ディレクターさんの挨拶でちょいちょい乗ってはいるけども。
なんでそういうさ、こうタイムリー性みたいなものをさ、
うん、
アート業界っていうのは取り入れへんのやろうか。
まあさすがにトレーナーレベルになったらもうだいぶ前から決まってもうてるからっていうのがあるんかもしれんけども、うん、
仮にでも決まっててもさ、
うん、
なんかちょっとこのもうだってもう半年ぐらい経つわけやん、
うん、
半年近く経つこの中でなんかできそうなもんな気するんやけどね。
難しいな。でもなんとなく自分がやるってなった時にな、すごく悩むんやけど、こうなんかそれで人を呼んでちょっといやらしくなってる感じ出したくないやん。
人を呼ぶっていうか、うん、その今だからこの状況下の特に関東の横浜の、
うん、
それこそ横浜だって結構な被害出てるわけやし、
うんうん、
まあ、別に横浜に限定しなくても日本でやる美術の祭典というかトリエンナーレにおいて、うん、で海外作家とかもいっぱい来るわけやんか。
まあ半数以上やからね。
そうやろ、うん、で多分意識のある作家は、いやこれはあの準備的に可能かどうか分からへんけど、その地震震災をテーマにした作品にシフトチェンジしたりとか、もしくはしようとしてたりとかしたいと思ってる人とかって いると思うねん。
いや絶対変わるやろうなそこは、うん、
その辺がだから、でもアワーマジックアワーって言われて思ったら、
うん、
まあちゃうんかなみたいな感じになるやんな。
変えるのもできへんやろうから、あいたたたた、どうやろうかやけど、うん、
いやでも今年ほどマジックっていう言葉が歯浮く感じに聞こえる年もないと思うで、
うん、
ほんまに
現実やもんな、うん、いろんなことが表面化された現実の年。
アワーなんたらアワー、アワーっていうのは私たちのやんか、
うん、
アワーっていうのは時間やん、
うん、
まあ、アワーアワーでもの方がマシか。
まあそうね、
うん、うん、マジックって
だこれだけ大きい規模でやるとしたらやっぱ来年以降になっちゃうんじゃない。
ただでもトレーナーでさっき言ったみたいに3年に1回
やろ、
3年後にそれやるとはちょっとなんかまたちゃうんちゃうんって感じにもなる。
もう全然違う流れになってるかもしれんしな。
うん、やしその
いろんな意味で、
うん、なんかそういうそのなんかなんつったらいいかな、当事者性、当事者性かどうか分からへんけど、その自治性のなさみたいのって結構アートとかってなんかどんくさいなって感じすんねんけど、
うん、まあ難しい気もしないでもないけど、でも今回それこそ横浜市になったからやねんけど、うん、同じようにその横浜の中でアートのイベントが結構大きめの黄金町バザールとかいうやつだったりとか、うん、一斉に開かれて、
小金町
が、あ、小金町か、
うん、
黄金町じゃないの？
あれ小金町ですよね。
へー、知らんかった、うん、バカを露呈したけど、どっちにしろいい名前やな、うん、そういうとこと、そこだ、とにかくもう同じ期間に同じようなアートのイベント全部ぶつけてきて、うん、全部バスで回ったりとか、だからそっちがやるんじゃない、いろいろ。
あ、ここにみたいな、
うんうん、ここにつってもそっちも普通にだいぶでかいイベントやぐらいはあるから、うん、双方でやるんじゃないかなっていう気もしなく
も、まあ、横浜ってなんか結構独自のアート文化みたいのを何とか頑張ってやろうとしてるよな、なんかバンクアートとかはじめ、
うん、思う、もう本当すごいなと思う、
うんうん、まあでも俺はね、なんか横浜トリエナーレの思い出といえばね、
はい、
あれなんですよね、だからその大学生の時に、まあ、あれ何年前な、
2001年やから
9年前か、
10年前、
そうやな、9年10年前でしょ。
そうですね、
あ、10年前か、
2011年やから10年前や、
うん、
ほう、年いったなな
んかあの青春18で、うん、もうほぼ終電ぐらいで着いたんですよ、
はいはい、
で腹減ったなってなって、
うん、
あの横浜中華街回ったんやけど、
うんうんうん、
中華街ってさ、 表立って出てる店ってめっちゃ高いやん。
高い、
チャーハン1500円とか。
わかる、うん、
チャーハン1500円と、
どこ入ったらいいか全然わからへんよな
こんなもん王将やったら超スタミナ定食でお釣り組んでと思っててんけど、うん、もうめっちゃ回った結果諦めて、入り口にあった、
うん、
なんかどうせ1500円払うんやったらっていうことで、うん、1800円ぐらいの食い放題っていう店があって、
はいはいはいはいはいはい、
でまあまあいいんちゃう、もう俺ら腹減ってるし、とにかく、
うん、
これでええわと思って入ったらそこめっちゃうまかったレベル高い横浜と思って横浜レベル高いわねと思って、
さすが中華街やな、
さすがやで、やばかった。
入り口のバイキングからレベル高いんや。
めっちゃレベル高い。
ハイレベル。すごいな。
うん、お茶も全部あの、美味しいお茶やったし。
へ
ぇ、うん、まあ、横浜つながりで行くとあれですよね。国立小坂からの舞台は横浜ですけどね。
おー、そっか。港町。
うん。この前やってましたね、あの、ドキュメンタリーを。
ほんと？
あの、
テレビで？
NHK で。もうお決まりの。ジブリが新作出すたびに NHK が1時間のドキュメンタリーをやるんですけど、
あ、そうなんや、
もう NHK のジブリスタジオジブリへの張り付き感半端ないから、
ね、あ、そうなんや、
そんなとこまで映すんやみたいな、でお前何撮ってんだっつって、
うん、
あの宮崎駿が怒るっていうシーンをわざと2回入れてましたけどね、今回はあんなこと今までなかったけど、あれ多分五郎のドキュメンタリーやから、
うん、
なんかこうちょっとアングルかますっていうか、ちょっと宮崎駿の厄介感みたいのを NHK が演出してる風にしか見えんかって、ちょっと嫌な感じ
だ
った。
そこまでやっちゃうんや、うん、
でもなんか結構まあ面白かったよ、ドキュメンタリーとしてはすごい恣意的やったけど、ラストシーンとかあのほんまになんか駿から五郎へ今回の件でロマンチックな感覚が引き継がれたみたいな感じに見える感じになってて、
すごいね、
すごいいいですよ。最後になんかその、うん、国立高坂からの使者というか、なんつったんですか、スタッフだけがまず最初に見るやつの会場から出ていく宮崎駿に一言聞いたら、
うん、
まあこっちを脅かしてみろってことですよっていうね、
ほう、
うん、本当にとか言ってなってないってことですみたいなことで言ってくね、その後に五郎にがその会場から出た頃に、
うん、
駿さんが脅かしてみろって言ってましたがって言った瞬間に五郎がくそ死ぬなよって言ってんめっちゃ良くないめっちゃ熱ないこれ
すごいな、
なんかでもこれがなんか割とナチュラルに見える NHK マジックもあり、うん、なかなかいい、
そのいいセリフやな、なんか熱血スポコンみたいになってる
やん、そうそうそう、もうなんかライバル感になってるみたいな、
へ
え、2人の中で、
そうなんや、
そうそうそう、まあ現実はどうか知らんけど、まあ、とりあえずドキュメンタリーの中ではそういう感じになってた、
へ
え、そのねちょうど1週間ぐらい前に富士かな、
うん、
民放でもドキュメンタリーやってて、僕リコードで割とそれはニコイチで見たら面白くって、
うんうんうん、
あのその死者の時にその見てる宮崎駿の顔を NHK が、うん、画面向かって右側から撮ってて、
はいはい、
その民放は画面向かって左から宮崎駿を、
うん、
要するに暗視カメラみたいのでやってたんですよ。そしたらね、これは民放ラッキーやったけど、
うん、
あるシーンで宮崎駿がボロって涙流すんだけど、
うん、
その涙は民放の方が撮られてたね。
あ、そう、へえ、そっちの目からいっぱい出たんかな。
そうじゃん、多分。
すごい、
うん。左の目からボローってなってた。
へえ。
そうそう。だからニコイチでね、見たらなかなか面白かったですけどね。
それすごいね。追っかけてるね。
まあ一応ジブリ好きですからね、
うん。
うん。
そんなドキュメンタリーやってたの知らなかったな。
マジで。最近も新しいテレビになってさ、予約録画しまくんねんけど。
お
お。俺8割ぐらいドキュメンタリー撮ってるからね。基本的に NHK スペシャルは毎週録画してるからね。
NHK な。
溜まっててめっちゃ大変なんやけど。
見ていくのが。
うん。あとなんでか知らんけど、カイジのアニメを毎週見てますけど。
カイジ。なんで今、うん、カイジってあのとんがったやねん
ってな。そうそうそう。
バクチ？
そうそうそうそう。
麻雀？
いや麻雀に限らへん。
あ、そうなんや。
あ、麻雀は別の漫画で赤木っていうのがあるから。
ほ
ー。まあ俺コミックス読んでないんですよ。でもなんか昔から存在はしてて、濃い顔やな、濃い絵やな思ってて、
ツンツンしてる
な、 それをどうしてやってアニメ版にして動かすんやろうなと思ってたら、うん、その濃さを最大 テーマにアニメ化してて、
へえ、
見事ですよ。
あ、本当ですか。
こんな太いアウトラインのアニメ見たことない。
そこまで言われるとちょっと見たくなるな。
うん、まあそんな感じですけど。
なるほど。
時間来ましたけど何かあります？他に。
もう大丈夫ですよ。
あ、そうですか。
はい、
じゃあまあね、まあ暑いんでね、
はい、暑いね、
熱中症対策に気をつけていただいてね、
本当元気に乗り切っていかないとね。
そうそうそう、うん、まあ、9月からモグラグも再開しますから、
はい、それに向けて、
うん、芸術の秋に向かってね、
突進していきましょうよ。
夏はとにかく生きる、
生きろ。
あんま締まらへん、うん、
なんかないかな、もっと
なんかちょっと最後に恐竜のさ、なんかトリビアみたいな教えてください。
トリビア、
トリビアって言うか、うん、
よし、
恐竜好きのマガラさんから、それでへーっつって終わろうよ。
わかった。じゃあ全然みんなどう思うかあれやけど、始祖鳥のね、
はい、
始祖鳥ってね、
うん、
アーケオプテリクスって言うんだよ。古代の翼っていう意味です。
あ
ー、へー。
ならならならなら、
私今日これで入ろうと思ってて、アーケオプテリクスマガラですって。でそれ何って聞いてやろうかなと思ってんけど、
聞いてってのは俺が聞く。
そう、沖さんが聞いてくれて恥ずかしくてできへんかった。
事前に言ってくれたら結構やりきんで、
ほんま、うん、恥ずかしくて沖さんにさえ言うのがもう。
じゃあ最後に、先々週のじゃあもうトリビアでやったガキの使いでやってた、
ほう、
あのココリコの田中が言ってたやつマガラに言って終わりでいいですか。じゃあ、
うん、へーってなんねや、
うん、シマンマってな、
うん、
白と黒の
ゼブラがあるやんか、うんうん、
あれ毛全部剃ったら、
うん、
地肌何色やと思う。
白と黒のシマシマや、
グレーやんって。エンディングに続きます。
知らんかった。
なんかすいません。なんかそのガキ使うのあれね、見てください。
エンディングです。
あ、しっとりしてます。
しっとりね、夏だから、
省エネ、
省エネ、
省エネで、ね、涼しげな感じでね、
今の風鈴。
前半暑かったですからね、
暑、うん、ね、苦しかった、暑苦しかった、うん、炎が見えたやろ。
まあね、なんかこう暑くって家から出たくないけど、
うん、
でもエンタメを求めてるっていう人には最高でしたね。
ほんまにしっとりしてんだけど。
よかった。
まああの8月はあのモグラグ閉まってますからね、
はい。
特にインフォメーションがないんですよね。
夏休みです。
いやでもまあ次回展示よね。もう言ってる間に。
あ、じゃあ次回展示のじゃあインフォメーションしてください。
はい、9月8日木曜日から9月25日日曜日までウエストスタイル。選ばれなかった未来学派、岡野聡さんと野村康雄さんの展覧会になります。
よ
っ、チーム来たね。
秋の後半戦始まりますね。
始まりますね。
レセプションパーティーは
9月の10日、はい、土曜日18時、
5時からです。17時からに変更になりましたね。ちょっと DM は18時からになってるんですけど、17時からに
変更になってます、
はい、
お間違いのないようにということで、
は
い、
当日はスペシャルライブ星屑のきらめきです。
はい、ということで晴れてればモグラグの屋上でライブしようじゃないかと言ってますんでね。
おお、ついに
ぜひ、はい、
うん、いいね、
お願いしたいと思いまして、いつも通り木金土日祝日の14時から20時までのオープンとなっております。
はい、
ちょっと涼しくなってるといいね。
いやー、9月やろ、
まあ、なんだかんだ言ってめっちゃ暑い時とかあったやん。
あるある。まあ去年がちょっと異常やったけどね。
うん、今年ね、なんか平野くん8月一番最初と最後の週は暑かったけど、
7月ね
涼しかったもんな。今年は前半めっちゃ涼しかったもんな。いろいろぐちゃぐちゃして。
まあまあまあ。
これからやで、やっぱ。
いろいろ、
まあ。とりあえず夏はもう乗り切ればなんとかなるんで。
早く秋になってほしいね。
9月以降モグラすごいですから。
うん、
すごい動きいろいろありますからね、これ。またそれは追って。
はい。
追ってお知らせをしていきます。
はい、
全ての仕込みを今やってますからね。
うん、皆さんチェック。してください。
楽しい秋冬になること間違いなしやね。
結構驚きの展開しますから、 お楽しみにいただきたいということで、
はい、
今日はあかんわ俺。
私お便りメールお待ちしてます。
あ、そうそう、ぜひ何かあの質問
マガロさんに、
うん、あと
マガロさんに質問してください。
感想、苦情、こういうネタで喋ってくれであるとかね、いろいろお待ちしてますんでね、うん、そうそう、最近ずっとこの告知できてなかったですけど、
それはね、うん、info@moglab.com までお願いします。
これも随時お待ちしてます、
ね、はい、
ハガキがあるとね上がるわ、
泣く、
もうね、あなたのハガキをね、もうほんとしゃぶり尽くしますからね
うん、会いに行きたいぐらい
そこまで行くと気持ち悪くてダサいな、ね、
そうか、うん、じゃあ普通に待っとく。
そう、音声との関係をね、
そうやな、
大事に
大事にしとかなあかんね、
していかないといけないんで、
そうやな、
はい、
お待ちしております。
はい、ということで今月からというか今週から新フィードからの配信でございます。
はい、
はい、周りの人で、あ、これね、地デジの時もよくテレビで言ってたけど、周りの方でまだ地デジ化されてない人がいたらぜひされたって お伝えくださいみたいなことを、このラジオでも同じようなことを言いたいと思いますんで、
口コミをメディアで配信すんねんな、
すごいよね、うん、最近もグラグラジオ更新されてなくないみたいなこと言ってる人が周りにもしいたら、新バナーに再登録したら聞けるよって
言ってあげてください。
聞けるよって
お願いします。聞いてねって、
いいかな思って、
それがいいよね。
さあ、てろ、
聞いてね。
ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
モグラグラジオボリューム142でした。
ありがとうございます。生きる。